internet radio station, Pithecanthropus Selectus.
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
51回目エーアンラジオ始まりました。この番組は2月10日から2月23日の配信になります。 DJ は近畿大学の大前と
平松と
中田と
中と
松谷
です。
この番組は関西で働くエーアンと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人エーアンと思ってもらえることを目的としている番組です。本日第51回目のゲストはナレッジ代表の安原武雄さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速安原さんにお話を聞いていきたいと思います。最初に会社の成り立ちや概要などについて教えていただけますか。
はい、はじめまして。東大阪バーチャルシティという地域ポータルを運営しておりますナレッジの安原と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
東大阪バーチャルシティと言いまして、東大阪を中心とした地域情報、うちのホームページを見てもらえれば東大阪のことは何でも分かるよと、まだ分かってないんですけども分かるようになるよというホームページの運営を、2000年の8月から今まで、ボソボソやっております。はい、
東大阪バーチャルシティっていうのはどういったものなんですかね。
一番メインとなるのは東大阪で起こった出来事とか、事件とか、そういうのを流しながら、今までだと東大阪のことを知るのにこれはあそこを調べないと、これはあそこを調べないとってバラバラだったのを一つにまとめて、何かあった時にここ来てもらったら大概のことは載ってるよと。逆に言うと目新しいものが何かあるというわけではなくて、毎日の生活に密着した情報ページ、
多くのジャンルのニュースを発信して
るって感じですか。そうですね、極力ジャンルにはとらわれず、東大阪っていう一つのキーワードだけをテーマにいろんな話を、広く浅く、よく聞くのは例えば子供が急に熱出したとか、外でスポーツをしてて急に怪我をして、どこ行ったらこれ見てもらえるやろっていう時も、うち見てもらったら救急で何が載ってるとかいうのもあるんで、結構そういうのを見てもらってるみたいです、アクセスの解析を見てると。あとは特に何見るでもないけども、近所で何かあったんかなって開けた時に、ああそこなあったんやって、なんかよく分からないけどちょいちょい見てるよっていうような、そういう瓦版みたいな感じですね。
東大阪メインってことですけど、東大阪メインにしようと思ったのは何か思いがあるんですか。
そうです、僕自身が生まれも育ちも、まだ一度も住民票を東大阪から移したことがないっていうのがあって、まずは地元、自分の住んでる地域のことからやろうよっていう話で、13年、14年目ぐらいですかね、今やってます。はい、
14年の中で結構東大阪知れましたか。
そうですね、住んでる地域のことはね、自分の生活があるんで知ってたんですけど、少し離れた地域とか、そうそう行くとこでもない東大阪とか、逆にいろんな団体さんのこととかいうのは、うちの市でこのようなとったんやっていうのを、それをベースに自分が欲しいなと思う情報、自分が知りたいなと思う東大阪のことを随時足していくような感じにしてれば、ブレることはないのかなと思って、ずっとそれでやってますね。
なんか新しい発見でこれ面白かったみたいなのありましたか。
結構ね、東大阪ってね、歴史街道みたいなのがあったりとか、歴史的な建物とか経緯とか、もともと3つの市だったのが1つになった市なんで、その辺のご存知ない
ですね。初めて。
皆さんの近畿大学のあるところは布施市っていうところで、で真ん中が河内市で平岡市 だから今も、消防署とか警察署って全部3つあるんですよね。その名残で。でも市は6つに分けてリージョンセンターっていう大きい東大阪を6つの地域に分けてそれぞれが自治区になるような取り組みはしてるんですけど、もともとはその3市を合併した功労者の人が東大阪市の名誉市民第1号の方なんですよ。そういう経緯が50年ぐらいになるんですかね。生まれた時はもう東大阪市でしたけど、うちの親とかはまだ伏せ市。
バーチャルシティはネットっていうことですけど、やっぱりアクセスとかも東大阪市民中心で結構。
そうですね、やっぱり多いのはどうしても東大阪、大阪になります。特に土日が少しアクセスが落ちるっていうことは、環境的にも会社であったりとか、昼間仕事しながらとか生活をしながら、その生活の流れが緩くなる時よりはいろんなことで動いてる時に何か見てもらってるような気はしますね。
ありがとうございます。
はい、ではナレッジの事業内容について、教えてもらってもよろしいですか。
は
い、
そうですね、まあ、今お話した東大阪バーチャル市の運営管理っていうのが一番メインにはなるんですけども、それだけではなかなかね、子供のおむつが買えないんで、ホームページの制作をしたりとか、あとは、まあ、パソコンっていうのがどうしても仕事柄詳しくないとできない業態だったので、今でもパソコンの修理がちょっとあったりとか、ちょっと困ったことを教えてほしいとか、あとはこの2年間で勉強会セミナーっていうんですかね、地元の人向けの Facebook のセミナーであったりとか、Pinterest のセミナーであったりとかで、まあ、今年の後半から来年を考えているのはちょっとカルチャー系のセミナーもしてみようかなと。先月、玄米のセミナーを東大阪のお店の人に、東大阪の人向けにちょっとしたんですね。そういうのもちょっと、まあ、あとはイベントとしてバーベキューを九方寺で人をまた集めて、で3日前は大忘年会みたいなのを全く知らない人にバーッと Facebook で声かけて、知らない人に来てくださいっていう感じでやったり、いちご狩りを東大阪でやったりとか、そういうことをやってますね。
大忘年会人集結構来てくれました。
今年はねちょっと少ないね、その日の会社、その日会社の忘年会やねみたいな人が多かったので、今年はちょっと少なくて30人ぐらい、まあ地元のちょっとまたちょっとあれかもかな、プロ野球の球団のキャプテンにゲストで来てもらったりとか、そういうのをして、まあまあ市民の人に触れ合ってもらう、ネットだけじゃなくてオンラインとオフラインっていう、そのネットはネットだけ、ね、現実世界は現実だけ、そういうことをしたくないので、それを行き来できるような活動をうちはしていきたいなと思っているんです。
そういう集まりでもうネットだけの世界じゃなくて実際に交流を深めてほしいということです。
全く知らない方同士が初めて出会ったりとかっていうのも、
うちのイベントはね、一人で来はる人とか、まあ二人で来てもそこで会った人同士でプライベートで食事しに行ったり遊びに行ったり、で当然そこで僕、主催者の僕が知らないところでどんどん仕事一緒にやったりとか
発展しま
う。うち多いですね、うちも入れてほしいんですけどあんま入れてくれないんでそれぞれがプロジェクトを立ち上げてやったりしてはりますね。まあ、そういう意味では本来の目的はうちを果たせてるのかなっていう、人の交流っていう
きっかけ作り、
そうですね、その場で、まあ、いろんな方がいつも場を提供してくれてありがとうございますみたいな、そういうことを言ってくれるんで、うちとしては成功してるのかなと思いますね。
そういう集まりって市民の人向けなのか、お店の、その市民でお店やってる人向けなのかっていうのはやっぱあるんですか。
そうですね、そのイベントによってちょっと違ってくるんですけど、例えばセミナー一つとっていうと、Facebook の勉強会っていうと2つやってるんですよ。ビジネス向けと初心者向け。初心者向けっていうのはもう学生さんから主婦の方から誰でも来てください。もちろんビジネスでやりたいけども、さっき個人でできないとダメなん でビジネス編っていうのはもう完全に何らかの商売されてる方、いくらかお金も当然 Facebook に対して発生もするけども、その先商売につなげてくださいっていう話。でもここは商売されてない方が来られると趣旨は合ってこないかもわかんないですよ。でバーベキューはそういう 忘年会なんかっていうのは特にその辺は友達探しに来てもいいですし、仕事仲間探しに来てもいいですし、だから広いジャンルの人に声かけてやってますね。
ありがとうございます。次にナレッジの企業の売りっていうことについてお聞きしたいんですけど。
そうですね、まあ、うちは売りというか、まあ、地域に根付いてるっていうのがもう一番のあれなんですけども、その中でもこの3年、特に Facebook っていう存在が大きくて、今数としてはすごく多いとは言えないんですけど、いいねが3300ぐらいで、でうちがその中で売りにしてるのはむやみやたらに人を増やしたんではなくて、東大阪とその近辺の方々だけで構成したいっていうのがあって、広告の出し方とはちょっと工夫をして、僕はよく純度っていう言い方はするんですけど、うちのいいねの純度は高いよっていう、本来のターゲット極力だけを来てもらって、1日でねいいねを1万2万増やそうと思ったやり方はあるんですけど、そういう数を追っかけても仕方ないので質をちょっと入れるようにはしてるんです。そのおかげでよく Facebook で大事って言われるリーチ数っていうのが、世間一般の評価というか評判よりは、まあ、倍から3倍ぐらいは取れてるのかなと。
高い評価が、
そう、まあ、評価はされてるかと、まあ、数字の上ではだいたいリーチ率が2割切るぐらいが平均って言われてる中で、まあ、最低でも3割で、記事によっては6割7割は軽くあるので、
東大阪の近辺ということでしょう。実際にいいねしてる人もその近辺の方が多いんですか？
そうですね、管理ページの管理者になると誰がいいねしたかっていうのが見れるんですね。で、これ聞いてはる方にはもしかしたら申し訳ないかもしれませんが、3300全員見ましたんで、まあまあ大体東大阪に住んでる人、まあ、八尾台等とか近所に住んでる人、あるいは出身の人、あるいは大学だけ東大阪、多分皆さんの先輩だった方とかいう方がもう9割5分は多分占めてると思います。
はい、他のところに住んでる人はあまり
少ないですね。もちろんね、よくわけのわからんねインドネシアに住んでる人もおるんですけど、まあ、逆にどうやってここに来たんっていうぐらい聞きたいぐらい、めったにいてないですね。でもめったにいてないですね。それが一番売りですかね、うちの今は。
Facebook の宣伝の効果っていうか、そういうのってちゃんと聞いたりは
します？そうですね、いろんなとこ行くと、その毎日ね、すれ違いざま商店街で言われることはないですけど、ただいろんなとこ行くと Facebook 見てるよとか、まあ、言っていいのかどうかわかんないですけど、市長とか、いいね押してくれてるし、この間イベントで東大阪の副市長とちょっと一緒で喋ってた時も、自分あれやってる子やろって言われて見てるねとか言われて、ありがとうございますとか言って、結構 Facebook の効果は大きいと思いますね。
3300件のうちほとんどが東大阪市民ってことで、はい、やっぱりみんな活用していこうとか。
そうです、まあそない、どうですかね、絶対いるってわけじゃないけども、あったらそれで暇つぶしになるぐらいに多分思われてるとは思うんですけども、それも一つやっぱり特化したものって結局そうなってくるのかなとは、地域に特化してるってことは。ちょっとそのこの間新聞社の方とお話してたんですけども、地方に行くと世間でよく言われる四大市っていうのはシェアがすごく低いんですね。地方市っていうのが強い、まあ、これは配達が追いつかないっていうのもあるんですけども、やっぱり地元の話が出てくる山陽新聞の方がシェアが圧倒的に高いみたいなので、まあ、生き残る道はそこかなと。
ネットの地方紙、
完全に地方紙ですね。
東大阪とか、
そう
現状で。ありがとうございました。はい、
それでは1月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。どうぞ。
Thank you.
はい、続いてナレッジの事業戦略についてお伺いしたいんですけど、
はい、
どのようなことを考えていますか。
そうですね、まあ、日本流れがあるとは思っています。一本はもう毎日のその事業っていうんですかね、会員さん、うちも会員さんを取る形で企業さんから費用をいただいてるんですけども、それとあとはもうニュースを流し続けて市民の人を、まあ、関わる人にコミュニケーションの場を提供し続けるっていうのが一つで、もう一つは今日こうやって寄せていただいているのも一つなんですけども、地元の団体とか学生さんとかそういったいろんな団体さんともう少し太くつながっていって交流を持ち合う、そのお金だけじゃなくてそれ以外の部分でもお互いにメリットを共有できるような、少しずつ最初は少しずついいと思ってるんですけども、動いてるうちに大きく何か大きな流れを作れるかなと思うんで、食わず嫌いにならずにお声かけていただけるところはまず寄せてもらおうと、そういう感じでとにかく来年の上半期はそういう形でちょっと積極的に動こうかなと思ってます。
これまでもこの近代以外の学生ともこういう関わりとかは、
学生さんっていうのはほとんどないんです。ただまあ八尾になるんですけども、高校の方に8年ぐらいになるんですかね、年に1回高校1年生の子たちを対象に社会勉強の授業というのをされている学校があって、そこに毎年話をしに、まあ、2コマぐらいですか、1時間半とかそれぐらいを、それぐらいですかね、学生さんとっていうのは。あとは地元の商店街とか地元のいろんな活動されている団体さん、企業関係の団体さんとかとも何かできないかなっていうので、まだどちらかというとそちらの方向は今までは薄かったんで、ちょっと準備が整い始めてるのと、いいチャンスをもらえてるので、そういう動きをしていきたいなとは思ってますね。
話せる範囲でいいんですけど、具体的にはどういうことをしようとかいうのは。
そうですね、まあ、ちょっと後でお話しようかなと思うんですが、地元にあるプロ野球チームのスタッフを1年間やった関係で、商店街自治会と親しくさせてもらって言い始めてるんで、そこの、まあ、偉いさんっていうか、ね、会長さんとかと何か一つずつでもいいからイベントするとか協賛で入るとか、そういうことをちょっとしていきたいなと思ってますね。
野球選手が商店街に行ってみたいな、そうですね、そんな感じですか。
今年も、布施の方の商店街の8月だったかな、大盆踊り大会監督が審査員で入って選手もちょっとお手伝い10人ほど入って、最後は盆踊りの真ん中で選手ユニフォームで踊ってましたけどそういうののまあまあちょっと引っ張りをしたりとか、それはまあ球団としての活動ですけども、そこにうちも関わっていったりとか、まあ当然もう僕は動いてることなんで、向こうも僕は何をやってるか知ってるんで、今年はそれをちょっと花咲かしたいなと思ってますね。
その会員さんから会費をもらうってことなんですけど、はい、有料でやってるんですか。
そうですね、うちのバーチャルシティっていうのは、まあ、見てもらうのはもちろん無料で全ページ見てもらえるんで、まあ、人が集まってくるところに少し費用をいただく、もともと広告の意味で、企業さん40社ほど入ってもらって月3000円というお金をもらってるんですね。もともとただの広告だったんですけども、今そういう時代でもないので、そこに付加価値をつけて、うちの会員さんになるとこういうメリット、こういうメリット、こういうメリットありますよっていう、まあ、逆に言うと今3000円で打てる広告ってもうほとんどないと思うんで、その範囲で、でうちに乗して何かあるっていうよりは、うちに登録してうちの持ってるコンテンツを道具として使ってもらう、受け身から能動体の会員さんになってもらいたいなと思って、その掘り起こしを今してる最中ですかね。
この企業が広告出した企業さんがそこのバーチャルシティを使って何かをするっていうことですか。
そうですね、まあ、うちの媒体一番分かりやすいのはその Facebook とかそういうのもんで、うちで何かお手伝いしたりとか、あとはうちから、うちは言ってももう IT の話になるんで、入ってこない IT の情報を流してあげたり、ノウハウとか、コンサルっていうとちょっと偉そうになりますけども、そういう、しかもそのバラバラにやるんじゃなくて、やることの受け皿をまたうちで作ってあげる。例えば皆さんが動画を使って何かをしたいってなると、 一社一社でやるんじゃなくて、うちの受け皿で動画の広場を作ってあげて、そこでしてくださいよとか、それがまあ地元っていう密着っていう受け皿で大きくなれば、それだけでまた価値は上がってくると思うんで、一つ一つちょっと着実に増やしていきたいなとは思ってますね。
その事業戦略の中にも地元密着っていうキーワードが、
そうですね、それ外れちゃうとね、うち名前変えならこれになるんでそれだけは外せないんで、
ありがとうございました。
じゃあ次にですね、ナレッジの今後の展開についてお話聞きたいんですけど、
そうで、まあ、今お話したことの流れとそのままになるんですけども、一番大きいテーマとしてはいかに東大阪で知られるか認知されるかっていうことですよね。それが最大でありも最初の取っかかりなんですね。で、安易に言うわけではないんですけども、そこさえ確実にキープしてれば何でもできると思ってるんですね。で、どんな団体の方とでもいろんなお話こちらから提供できるメリットっていうのは出せると思ってるんですね。一番注力するのはそこですよね。で、まあ、あとはもう卵が先か鶏が先かっていう話なんですけども、知ってもらえてればいろんなイベントも出るし、いろんなイベントを売ってれば知ってもらうこともできるしっていう、それをバランス取りながら止めるわけにはいかないんで、やり続ける。そして会員さんを増やして、会員さんの中で一つのコミュニティができれば、またもう一つ大きい規模になって次のまた認知が生まれるんで、そういう流れを作っていきたいと思ってますね。
その知ってもらうために日々東大阪回ってるんですか？
そうですねいろんなとこ顔出して、まあ球場行ったらバーチャル市の兄ちゃんとかで声かけられたりとかし始めてるんで、まあ歩みは遅いですけど、少しずつはそれをやりたいなと。
今結構知ってもらってる。
いやー、東大阪50万人いてますからね50万人いてますからね50万人はまだ追てないですねまだまだ上は多分切りないと思いますけども、0か100じゃなくてね、20、30、40、50で気ぃついたらっていう状況まで上がっていけたら、多分ゴールはないと思いますけど、どんだけそのゴールに近づくかじゃないですかね。
最終目標みたいなのは、
そうですね、名誉市民じゃないですどうですかね、まあ、最初の頃思ってたのは、まあ、今の時代ちょっと違いますけど、僕らがインターネット始めた頃とかしばらくして一般に普及しだした頃っていうのは、インターネットってヤフーやろって言う人が多かったんですね。ヤフーイコールインターネット、インターネットイコール、まあ、東大阪でインターネットって言ったら、ああバーチャルシティやろって思ってたけど、パソコン買ってインターネットを初めて始めました。最初に見るのはバーチャルシティ。Facebook に登録しました。最初に言い直すのはバーチャルシティ。そういう感じですかね。これあんまり放送されたら恥ずかしいんです。でもそんな感じですかね。
ちょっと僕も微力ながら近畿大学で宣伝しよう。
ぜひ、チラシもできますね。
ぜひ、配るんで。
いきます。
ありがとうございます。第51回目のゲストはナレッジ代表の安原さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
そして次回も引き続き安原さんに お付き合いいただき、会社を経営されるまでのお話や人脈の広め方、求める人材について、そして学生へのメッセージなどを聞いていきたいと思います。次回の配信は2月24日からとなっています。
さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。
ありがとうございます。